それでは礼拝のお供えの賛美歌121番をお座りのままで歌います。ただいまより聖霊降臨節第11主日平和主日の聖餐礼拝を始めます。 主は多くの民の争いを裁き、はるか遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。正英539番を歌います。お差し支えのない方はお立ちいただきまして、ご唱和ください。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げます。主の祈りは司法の式次第の横に印刷されております。または前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、幾人を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものであればない。アーメン。
人信条を告白します。人信条は教会備え付けの賛美歌をお持ちの方は見開きを開けていただいたところ、もしくは賛美歌566番です。それではご唱和ください。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、
全能の主なる神の御に座したまえり、賢より鍛えて生ける者と死ねる者とを裁くたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌531番を歌います。
Thank you.
ばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。愛と慈しみに富みたも死なる御神様、真夏の太陽が朝から降り注ぐ暑いこの日、私たちは8月の聖餐礼拝に招かれて御堂に集ってまいりました。どうぞ今日この場に集えました幸いを、恵みを心から感謝申し上げます。今日このところにおいて歌われます賛美の、また祈られる祈りの、また語られる説教の、あなたよりのメッセージを私たちが一人一人心の内に留めることができますように、今日また初めてこの教会に集われる方がありますならば、どうぞその方の志をあなたが受け止め、あなたの御手の内に置いてくださいますようにお願いをいたします。また体を押してこのところに集ってこられました方の信仰をどうぞあなたが顧みてくださいますように、神様、今日はまた平和市立の礼拝を捧げております。明日は8月6日広島の、また9日は長崎の原爆記念日を迎えます。今から60年余り前の暑い朝、一瞬の原子爆弾によってさらに灼熱の火は多くの人々を殺戮し、都市はまた国は壊滅しました。そしてこの8月15日は敗戦記念日を迎えます。今日改めて戦争によるすべての犠牲者の方々を覚えて心を合わせて祈ります。戦後日本の国はあの苦しみの日々を再び繰り返すことをしないと憲法9条によって不戦の誓いを立てました。おかげで私たちの国は戦争のない時代を60年間過ごしてまいりました。しかしその誓いが今危ういものになりそうな気配が漂ってきました。今まで自分だけが生き残ってしまったことの罪悪感や辛い思い出を口にのぼせることができなかった人たちが、自分たちが証言者にならなければと思い口を開いて戦争の無誤さ、悲惨さを語り始めていた人たちも高齢になって次々に病に倒れ、また亡くなる人が増えつつあります。何としても生きて伝えておきたいと今なお後遺症と戦いながら活動を続けている方々をどうぞ顧みてください。世界で唯一の被爆国日本が これからも不戦の誓いを忘れることがありませんように。為政者の心に主イエス様の御言葉が届きますように。また教会が敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいとの御言葉を実践することができますように。平和を実現する道を歩んだ先達者に倣って、私たちも平和を祈り求めつつこの月を過ごすことができますように導いてください。この突き抜けるような青い空の下、あの夏の日を再び味わうことがありませんように。神様、この夏大国青少年ワークキャンプや西日本献身キャンプに参加しようとする方々のために祈ります。どうか健康が支えられ、参加したキャンプで良き学びや良き触れ合いができますようにお導きください。またチャプレンとして赴かれます遠藤牧師の働きが主にあって豊かに祝福されますように。参加者の無事の帰国と報告会を楽しみに、私たちは祈りつつ待ちたいと思います。神様、この暑い夏、高齢の方、病の中におられる方、またその看取りに日夜取り組んでおられる方の健康と魂の平安を祈ります。今心に不安な思いを抱いている方、重い荷物を背負って疲れている方、道を求めて苦しんでいる方がありますなら、どうか主が共にいまして助け導いてくださることを信じる信仰を与えください。また教会が共に祈り合い、心を通わせ合う交わりができますように導いてください。そこにいつも主が共にいてくださいますようにと心から願います。この祈りを今共に礼拝をしている方、時を同じくしてこの礼拝のところを思い、祈りを共に合わせておられるすべての方々の祈りとともに、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 聖書を朗読していただきます。聖書はルツ記2章1節から18節まで、旧約聖書422ページでございます。お読みいただきました後、遠藤牧師より平和のお祈りイスラエルからと題して説教をいただきます。
聖書を朗読します。ナオミの夫エリメレクの一族には一人の有力な親戚がいて、その名をボアズと言った。モアブの女ルツがナオミに、畑に行ってみます、誰か好意を示してくださる方の後ろで落ち棒を拾わせてもらいますと言うと、ナオミは私の娘よ行っておいでと言った。ルツは出かけて行き、借り入れをする農夫たちの後について畑で落ち棒を拾ったが、そこはたまたまエリメレクの一族のボアズが所有する畑であった。ボアズがベツレヘムからやってきて農夫たちに、主があなたたちと共におられますようにと言うと、彼らも主があなたを祝福してくださいますようにと言った。ボアズが農夫を監督している召使いの一人に、そこの若い女は誰の娘かと聞いた。召使いは答えた。あの人はモアブの野からナオミと一緒に戻ったモアブの娘です。借り入れをする人たちの後について、麦束の間で落ち棒を拾い集めさせてくださいと願い出て、朝から今までずっと立ち通しで働いておりましたが、今小屋で一息入れているところです。ボアズはルツに言った。私の娘よ、よく聞きなさい。よその畑に落ち棒を拾いに行くことはない。ここから離れることなく、私のところの女たちと一緒にここにいなさい。借り入れをする畑を確かめておいて、女たちについていきなさい。若い者には邪魔をしないように命じておこう。喉が渇いたら水がめのところへ行って、若い者が汲んでおいた水を飲みなさい。ルツは顔を地につけ、ひれ伏していった。よそ者の私にこれほど目をかけてくださるとは、好意を示してくださるのはなぜですか。ボアズは答えた。主人が亡くなった後も姑に尽くしたこと、両親と生まれ故郷を捨てて全く見も知らぬ国に来たことなど、何もかも伝え聞いていました。どうか主があなたの行いに豊かに報いてくださるように、イスラエルの神主がその三翼のもとに逃れてきたあなたに十分に報いてくださるように。ルツは言った。私の主よ、どうぞこれからも好意を示してくださいますように。あなたのはしための一人にも及ばぬこの私ですのに、心に触れる言葉をかけていただいて本当に慰められました。食事の時、ボアズはルツに声をかけた。こちらに来てパンを少し食べなさい。一切れずつ酢に浸して。ルツが借り入れをする農夫たちのそばに腰を下ろすと、ボアズは煎り麦をつかんで与えた。ルツは食べ飽き足りて残すほどであった。ルツが腰を上げ再び落ち棒を拾い始めようとすると、ボアズは若者に命じた。麦束の間でもあの娘に拾わせるがよ。止めてはならん。それだけでなく、刈り取った束から穂を抜いて落としておくのだ。あの娘がそれを拾うのを咎めてはならん。ルツはこうして日が暮れまで畑で落ち棒を拾い集めた。集めた穂を打って取れた大麦は1エファほどにもなった。それを背負って町に帰ると、姑は嫁が拾い集めてきたものに目を見張った。ルツは飽き足りて残した食べ物も差し出した。
今日は平和聖地ということで、普段読んでいますヨハネによる福音書から離れて、ルツ記という旧約の聖書をご一緒に見ていきたいと思いますが、その前に少し平和について2つの映画を見た、その事柄を紹介した後に、この聖書との関わりがあると思われるその2つの映画を紹介してから聖書の話に入っていきたいと思います。平和の祈り、確か3年もしくは4年続けてこの題をつけ、そしてその後にさまざまな土地からの祈りを紹介しています。 日本でも62年前に戦争が終止符を打つ。しかしいつも日本でその何年という話を聞くときに、その前に日本はアジアのたくさんの国々を征服するというそのような歴史がありました。ですから62年という数字、私はその数字だけではなくてそれ以前の日々、当然私たちは終戦の思い、そして原爆を落とされたという被害者としての体験をこれからも伝えていかなくてはなりません。しかし同時にそこに至った道筋、今は国に対してとても批判的なことを書いている新聞やメディアが、その当時はどれほど国の政策のために民衆を欺いていったのか、そしてまた国家のためにたくさんの若い人たちを動員するもとになった、その当時聞き流されていたストーリー、勝ち戦の中で流されていく、メディアが流していくようなそのようなストーリーの中に、私たちはもう一度今国やさまざまなところから流されているお話、ストーリーの中にも同じ匂いがないだろうか、同じ危険がないだろうか、そのようなことを私はとても敏感に考えさせられるのであります。そしてそういった危険な匂いを感じ取るためには、実は戦争を体験した方々のお話を直接聞く、歴史の教科書やテレビやビデオには書かれていない本当の体験から、私たちはその危険な匂いを嗅ぎ取り、また二度と同じような道を歩まないために何をすればいいのか、そのことに思いを馳せたいんです。しかし日が経つにつれ、その体験を共有する人たちが徐々に天井に召されていく中で、私たちがまずなさなければならないのは、その話を聞くこと、そして聞いた話、聞き伝えであったとしても、それを自分たちの子供、孫たちに伝えていくこと。今日は2つの映画の紹介をして、そのどのように私たちが平和の事柄を伝えていくのか、そしてどのように私たちはそのことを考えていけばいいのかという手がかりにしたいと思っています。1つ目の映画はパラダイスナウという映画です。フランス、ドイツ、オランダ、パレスチナ、4つの国が、合同で映画を作りました。最近もよく流れているイスラムの人たちが、銃を持って、そしてその前で、自分たちは自爆テロをこれから決行するというそのような画面が流されていますけれども、全く同じようにパレスチナ自治区の、ナブルスと呼ばれるところ、ちょうど今問題になっているガザ地区、西の海岸の地区と、それからヨルダン川の西側にある大きな地区、北からジェニン、ナブルス、ラマラ、エリコ、ベツレヘム、今日の聖書にも関係ありますけれども、ベツレヘム、そしてヘブロン、北から2つ目のナブルスという町のお話です。そこで自爆テロを決行しようとする2人のパレスチナ人の青年たちが主人公です。分離の8メートルの分離の壁に囲まれ、まるでコンクリートの牢獄の中で過ごすような日々を送っている2人、しがない仕事で生きる目的も見出せません。やる気のない日々を過ごす2人に、ある朝、明日お前たちはテルアビブ、イスラエルの最も人々の集まるテルアビブで自爆テロを決行しなさいという命令が下ります。目的がなく牢獄のような中で生活していた2人にとっては、地獄の中、牢獄の中で生きるよりは死んで天国に行く方がマシだということで、2 二人はその申し出に対して興奮して、これで自分たちはやっと自分たちの生きがい、自分が生きていることの意味を見出せた、そのように、感じ、そして家族に暴れないように食事をして、早朝に、その自爆テロを決行するアジトに集まります。ビデオの前で決意を表明する。その後に幹部の人たちは、これでお前たちはヒーローだ、天国に行けるということを約束し、そしてこの二人を煽り立てます。いざ決行するときに国境を越えたところで銃撃に遭いました。途中で作戦が中止され、主人公のうちの一人は元に戻ろうとしますけれども、しかしもう仲間が逃げてしまって、そこには誰もいませんでした。どうしたものか悩んだけれども、もう一度イスラエルの方に渡り、そして自爆テロ、自分の体にお腹に巻きつけた爆弾を爆破させようと、そしてバスに乗ろうとするんですけれども、その場面で目の前にあどけない子供が運転手の前で遊ぼうとするのを見ると、結局そのバスには乗れなかった。残されたメンバーたちは大慌てです。一人が戻ってこないので、もしかすると裏切ったのでは、自分たちのことが密告されたのでは、そしてそうだ、あいつの父親は密告者だった、だから彼も密告するかもしれない、先ほどまでヒーローだ、天国だと言っていたのとは大違い、手のひらを返したように自分たちが危ういと逃げ出す幹部たち。行方不明になったこの主人公を探す車の中で、彼に思いを寄せる女性と、そして友人が自分たちはずっと犠牲者で生きてきた、そしてこれ以上犠牲者として生きるよりはまだ人を殺した方がマシだ、だから自分は自爆テロをしようとした、しかしそれに対して思いを寄せていた女性は、そんなことをするからイスラエルが私たちを攻撃するんだ、自分たちを守る、自分たちの権利を主張するために相手を殺すのはおかしいんじゃないか、そしてむしろその行為が自分たちの首を絞めて、だからむしろ相手がいくら攻撃してきても攻撃する糸口を与えないような生き方をなすべき、監督そのものはこのイスラエルとパレスチナの2つの国の戦いの中で、白黒善悪、そういったものがそんなに簡単には決められないということ、そして自爆テロをする人の中にはさまざまな人生がある、さまざまな考え方があるということを提示していました。私は今のパレスチナとイスラエルのこの混迷を表現していると同時に、民衆の中から自分たちの自爆テロが正しいんだろうか、むしろイスラエルに攻撃を与える、攻撃する口実を与える、このような声が出てきているということは、私は少し2つの国の間に希望を感じる映画でした。もう一つ違った視点から同じイスラエルの問題を描いたのが、約束の旅路という映画です。これはフランスの映画で、この教会の説教の中でも何度も語っているディアスポラということが課題になっています。 ディアスポラというのはユダヤの人たちがローマから追い出されて各地に追い散らされた、そのユダヤの人たちが世界各地で散らばって、そしてそこで差別を受けている、そのようなことを紹介してきましたけれども、そのディアスポラの民、離散したユダヤの人たちがイスラエルが建国された後に約束の地に戻ってくる、血と蜜の流れる聖書で語られたその約束の地に戻ってくる、そのことの、難しさ、言うはやすし行うは私と言いますけれども、ディアスポラから帰ってくるそのことの難しさを描いている映画でした。モーセ作戦と名付けられた作戦が現実に1980年代にあったそうです。そしてエチオピアのユダヤ人、これはシェバの女王の子孫たちとされていた、この人たちを救おうと貧困の中にあるエチオピアのユダヤ人たちを豊かになったイスラエルに連れてこようという、そのような作戦を行います。主人公は幼い少年シュロモという少年でした。母親と行き別れになり、家族は途中で難民キャンプに来る途中で死んでいった。もともとキリスト教徒であったけれども、しかし生きるためにユダヤ教徒と偽ってイスラエルにやってきます。血と蜜の流れるその楽園、神様が約束された土地を夢見て、たくさんの人たちがエチオピア、スーダンからイスラエルにやってきますが、現実のイスラエルはそのような美しい国ではありませんでした。肌の白いヨーロッパ系のユダヤ人の社会の中で、エチオピアから来た黒い肌のシュロモは差別を受けます。夢のようなスローガンとそれに対する厳しい現実が、この幼いシュロモ、そしてシュロモが成長していき恋人と付き合おうとするところで、また肌の黒いやつとは付き合わせないという、そのような差別を受けていきます。シュロモが里子に取られ、里子として引き取られた比較的進歩的な考え方の家族の中で育ち、そして父親に反抗する中で器物という労働の場所に行った時、自分を引き取ってくれた家のおじいちゃんが訪ねてきました。肌の黒い自分の孫、血はつながっていないけれども約束の力、約束によってやってきたこのシュロモという少年が大人になっていく過程の中で、さまざまな苦しみを体験して、少しでもその孫の苦しみを分かち合おうと、おじいちゃんは器物を訪ねます。二人がなした会話の中で、シュロモはおじいちゃんに新聞にはテロ、暴動で人が死に、多くの人が負傷している、おじいちゃん、自分たちが約束の地として手に入れたこの土地は本当は返すべきものなの？やっと見つけたこの場所、自分たちが聖書によって示されたこの土地をパレスチナの人たちに返すべきなの？という問いかけをなします。おじいちゃんは優しく、土地は分かち合うべきだよ、太陽や日陰のように互いに愛が学べるよ、シュロモは海まで追い詰められて死んでも、おじいちゃんは愛に危険はつきものだ、だが他人にどう愛せと指図はできない。幼いシュロモが青年になっていくその中で、おじいちゃんとの対話の中で問いかけていること、それは 自分たちが約束の地として占領したところで多くの人たちが殺し合っている。たとえ自分たちの先祖の土地だとしても、本当にこの土地を自分たちは持っていていいんだろうか。むしろ返さなくてはならないのではないだろうか。それに対しておじいちゃんは、土地は分け合うものだ。そしてなぜ分かち合うかというと、互いに愛が学べるように。たとえそのことで海に追い詰められて死んでも、愛に危険はつきものである。実際にイスラエルを訪ねて、そしてまたイスラエルが攻撃しているレバノンやパレスチナの人たちの話を聞く中で、この2つの国に本当に平和が訪れるんだろうか。シロモが問いかけたように、土地を返すべきなのか。そして愛し合うために土地を分かち合うことが本当にできるんだろうか。問いに答えは出ません。しかし私は2つの映画を通して、今のイスラエルとパレスチナの在り方が正しいものではないということ、自爆テロをして人々を傷つけるような在り方、それは神様が喜ばれる方法ではないということ、そしてまたいくら神様が約束していた土地だからといって自分たちだけで占領してしまうということに対する疑問、違うのではない。今までのように敵対したままでいいんだろうか。戦うだけの姿勢であった自分たちはそれでいいんだろうか。このような問いかけが映画になり、そして世界各地の人がこの映画を見て一緒に平和について考えるきっかけとなっている。私はとても困難な学びや聖書をどれほど読んでもなかなかその糸口が見出せない。でも人々がそのことを問いかけているということはとても素晴らしい一歩ではないかと思うのです。そして私はこの最後のシェロモとおじいちゃんの対話の中、土地は分かち合うべき、自分たちが愛を学ぶためにたとえ危険を落としても分かち合うべきだという言葉、これは実は今日読みましたルツキ、ルツキがこれまでずっと読まれてきたユダヤのお祭り、七週祭と呼ばれるお祭り、今の私たちのペンテコステにあたるお祭りです。ユダヤの三大祭り、水越の祭り、カリオの祭り、そしてこの七週の祭り、大麦の刈り入れに始まり、そして小麦の刈り入れまで続くこの七週間、約50日、この祝いをなす中で、ユダヤの礼拝堂では必ずルツキが朗読されているそうです。年ごとに祭りをし、そしてその中でルツキが繰り返し繰り返し読まれる、そのことの意味、私は平和の道を歩もうとしているユダヤの民がもう一度読み返すべき、そしてまた遠く離れた私たちも平和を作り出すために何が大切なのか。聖書には派手な解決方法は描かれていません。小さな小さな事柄です。しかし私たちはまず自分の足元、そして自分たちの読むこの聖書の中から示される小さな教えの中から、 実は平和への大切な一歩が踏み出せる、そのことを今日はご一緒に見ていきたいと願います。ルツキの、ところ2節のところにルツとナオミという2人の女性の名前が出てきます。ナオミは自分の住んでいたベツレヘムを離れてヨルダン川の東側にあるモアブという当時のユダヤの人たちにとっては異邦の民が住んでいた、そのモアブで生活をしていました。そこで夫とそして二人の息子と生活し、またその二人の息子が結婚した、その中の一人がルツでした。ナオミの生涯は幸せと言えるものではなく、夫を失い、そしてまた二人の息子も自分よりも先に死んでしまいます。夫と二人の息子に先立たれ、自分は故郷に帰ろうと、ベツレヘムに帰ろう、そして残された二人の嫁に対して、あなたたちはもう一度人生をやり直しなさいと、別の人と再婚してそして幸せに暮らしなさい。一人の嫁はその言葉通りに帰りますが、ルツはナオミに対して、あなたを見捨てることなどできません、私はあなたのそばにいます、そしてあなたの亡くなるところで私も死にます、私はあなたを離れませんと誓い、そしてナオミについてきました。しかし女二人ですから、どのように生計を立てていいのか。当時の人たちが成したのは、麦の刈り入れの時に畑の落ち穂を拾うということです。ミレーという人が落ち穂拾いという絵を描きました。絵をご存知の方は、お気づきかと思いますが、かなり、腰を曲げて、無理な姿勢で、地上に落ちた、落ち穂を拾う女性の姿が出てきます。聖書の中にも6節のところに、朝から今までずっと立ち通しで働いておりましたと書かれているように、落ち穂を拾うということは楽な仕事ではなかったようです。腰を曲げ、そして一つ一つの穂を拾っていく、気の遠くなるようなそのようなことをルツは、しかし家で待っているだろうナオミのために、そして自分が生きるために落ち穂を拾う、そのルツをボアズという人が見ていました。そしてこのルツという人のがなぜ自分の畑にやってきたのか、そこで夫を失い、また自分の亡くなった夫の母についてきたということ、そして今落ち穂を拾って何とか生きようとしている、そのことを知ります。そこでボアズがルツにさまざまな親切をなしていきます。落ち穂を拾う、よその畑に行かなくてもいい、そして水も自分たちの水を飲みなさいということが8節から9節に書かれています。10節、ルツは顔を地につけひれ伏していった。よそ者の私にこれほど目をかけてくださると、好意を示してくださるのはなぜですか。ルツ記の中心となっているのは好意という言葉、もしくは別のところで慈しみ という言葉で訳されている言葉です。弱い人、貧しい人、困っている人に好意を示す、そして神様は慈しみを持って守ってくださるということがこのルツ記の中心のテーマです。そしてルツはよそから来た自分、夫を亡くしている自分に対して、なぜこの人はそのような親切をなしてくださるのか問いかけます。ボアズは17節で、主人が亡くなった後も姑に尽くしたこと、両親と生まれ故郷を捨てて全く身も知らぬ国に来たことなど何もかも伝え聞いていました。どうか主があなたの行いに豊かに報いてくださるように、イスラエルの神主がその御翼のもとに逃れてきたあなたに十分報いてくださるように。ルツは言った、私の主よ、どうぞこれからも好意を示してくださいますように。あなたのはしための一人にも及ばぬこの私ですのに、心に触れる言葉をかけていただいて本当に慰められました。ボアズはルツが姑に尽くして、そして生まれ故郷を捨ててやってきたということ、そして神様があなたに報いてくださるよ、御翼のもと、神様が守ってくださるその翼のもとまで来れば大丈夫であるという、その翼のもとまで逃れてきたあなたが安心して暮らせるようにという言葉です。そしてルツはこの言葉に慰めを受けます。そしてこの後食事の席に呼ばれ、そしてルツは食べたのですけれども飽き足りて残すほど食べることになります。そしてボアズはさらに、もっとその方をたくさん拾わせるようなことを出します。最後の17節にこう書かれています。ルツはこうして日が暮れるまで畑で落ち穂を拾い集めた。集めた穂を打って取れた大麦は1エファほどになった。それを背負って町に帰ると、姑は嫁が拾い集めてきたものに目を見張った。ルツは来たりて残した食べ物も差し出した。日が暮れるまで畑で落ち穂を拾って、1エファ、だいたい23リットルと呼ばれていますが、かなりの量です。だいたい私たち2リットル入りのお茶を最近よく買いますけれども、それが11本と少し、それだけの落ち穂を普通ではなかなか拾うことができないと思いますが、ボアズという人の行為によってルツはたくさん拾い、そしてまたその拾った落ち穂が自分と、そして姑であるナオミが食べてもまだ余ったと。実は新約聖書の記事の中にもよく似た記事が出てきます。イエスの弟子たちが落ち穂によって、お腹を満たしたという記事があることと、それからもう一つ、5つのパンと2匹の魚によって人々5000人を超える人たちを、満腹で満たすというところがあります。そこでもよく似たことが、それは自分たちが拾って集めた食べ物が残ってしまう。5つのパンと2匹の魚のところもそうでしたけれども、たった5つのパンと2匹の魚を分け合って、そしてそれを自分たちが配る、人々に心を込めて分かち合う、すると12カゴにいっぱいになるほど余ったという記事が出てきます。共通していることは、 神様が私たちに与えられている恵み、ここでは落ち穂であり、そして5つのパンと2匹の魚のところではパンと魚です。見た目には小さな小さな存在であります。聖書が示しているのは、私たちが神様からいただいた憐れみの愛、慈しみという言葉で訳されている言葉、そして好意という言葉で訳されている言葉、憐れみ深く慈しみ深い神様の愛、それを私たちが真似をする。もちろん神様のようにはできない、しかし自分たちのできる範囲で分け合う、落ち穂をすべて拾い尽くさずに貧しい人、弱い人、困った人のために残していく、また自分たちの手にあった5つのパンと2匹の魚を多分自分たちには一切れも残らないだろうと思って分かち合う中で、そこには有り余るほどの恵みと慈しみが私たちに与えられたということが記されています。ユダヤの人たちは七週の祭りのごとに憂月を読み、そして異邦の民であった、また夫を失ったルツに対してボアズという人が憐れみない慈しみの愛を持って接したこと、そして神様はその人間同士が分かち合うその愛の中に予想以上の祝福と恵みを与えてくださる。そしてこのルツとボアズの結婚の後にダビデ、そこからイエスが生まれる家系が出てくる。系図の方は私はいろんな意図があると思うので素直に喜べないところはあります。しかし少なくとも異邦の民であった、夫を失い悲しみの中にあったこのルツを通して神様は当時の人たちにとって信じられないほどの祝福を彼女に満たしたのでありました。ユダヤの民が落ち穂を拾うというルールを決めたのは、自分たちが捕囚の民であり奴隷として血と蜜の流れるその土地から離された時であったとされています。自分たちが奴隷であった、自分たちが困っていた、自分たちが自分の土地にいなかった、その中から生まれてきたこの習慣、もし自分が麦畑を持つような立場にあったとすれば、貧しい人、困った人、異邦の人たち、その人たちが食べて困らないように配慮をしなさい。そして人々はルツキのストーリー、この話を何度も何度も聞いて、この通りに行う、それが神様の御旨であるということを学んできました。残念ながらあまりにも時を経たのか、自分たちが国を持った今のイスラエル、私はもちろんそこに住んでいない者がそんなことを言う権利はないかもしれません。こんなことで平和が来るなら自分たちはもうとうにやっている、そう言われるかもしれません。しかし私はもう一度ユダヤの人たちが大切にしてきたルツのお話、何よりも今から人生を生きる若い人たちにもう一度読み直してほしいと願うのです。私たちは人々によって語られるストーリー、物語によって生きるというふうに言われています。 偉人のお話、例えばシュバイツァーのようなお話を子供の頃から聞く中で、医療者になりたいという志を持つ。毎週ごとにイエスの言葉を聞き、その生き様を学ぶ私たちもまた、ほんの少しでもイエスに近づこうとする。弱い人を訪ねよう、病める人を癒そう。私たちはそのストーリー、聖書に書かれた物語によって、自分もまたそのように生きたいと、自分の行動を変えていくことができます。反対に、冒頭に紹介しましたように、国が戦争するとき、そこで語られるストーリー、物語は、お国のために勇敢に戦った。家族のために、そしてお国のために人々は命を捨てた。国を守った。というストーリーが、そこかしこに満ち溢れます。そこでは、ルツが成した、ボアズが成したようなストーリーは影を潜めていき、人の土地を奪っても、自分の国のためだ、ということが、どんどん前に出てきます。子供たちが見るメディア、正義の味方、自分たちが弱い人たちのために戦う。しかし、そこで悪を征服する。そんな簡単に物事は白黒できるものでないことに大人になると気がついていきます。ですから私は、人々を戦争に駆り立てるような、自爆テロに駆り立てるようなストーリーに対して、否を突きつけ、同時に、じゃあどのように生きれば私たちは平和に暮らすことができるのか。どのような物語、絵本、ストーリー、そして体験談によって敵対していた者たちが平和に暮らすことができるようになったのか。そのことを私たちは子供たちに、孫たちに、そしてもっと先になるかもしれない人たちに伝えなければならない。私たちはその根拠を聖書に置いています。残念ながら聖書の中にもたくさん神様を用いて戦いを鼓舞するようなところが出てきます。ヨシュア記という書物を見ると、神様が私たちのに命じて、そして滅ぼし尽くしても構わないという言葉が書かれています。私はそこを読むといつもクエスチョンマークが浮かんできます。神は慈しみの神、神は愛の神です。私はルツの話、そして新約聖書の中でイエスが語っている話、そこには自分が持っているとすれば分かち合うこと、そして神様は私たちにたくさんの恵みを分かち合ってくださった。そのことを思い起こして、自分たちもまた分かち合うものになりなさい。平和が失われているのであれば、神様の御翼のもとに住むということを実感できるような、憐れみ深い行いによって平和に過ごしなさい。イエスが癒しの後に必ず語った言葉、シャローン、平和のまま生きなさい。神は私たちを平和のために作られました。そのことを私たちは、たとえ力が足りず、また私たちの語るストーリーは小さいかもしれないけれども、しかししつこく何度も何度も語り伝える、そのことを私は使命として与えられているのではないか。そしてもし皆さんも自分たちの周りでそのような話があったときには、自信を持って子供たちに、孫たちに、そして教会の若い人たちに語っていただきたいと願うのです。そのお話が途切れ、 国や経済中心のお話がこのように満ちた時に再び誤った道を歩むことになると思うからです。お願いします。神様、まだ40歳になったばかりの私が平和について語るのはもしかするとおこがましいことかもしれません。しかし少なくとも紛争の土地に行き、そこで苦しんでいる人々の姿を見、またその人たちがまた人を苦しめるというその姿を見る中で、私は今自分たちが少なくとも戦争に駆り出されることなく、また今日ここに銃弾が飛んでくることを心配せずに静かな礼拝を守れる、その中にある自分たちのことを思います。そしてこの平和を知っている私たちが少なくともこれからもう一度かつて来た道に戻らないために、また戦争の傷跡を責める側としても、また受ける側としても知っている多くの私たちの親や祖母たちのことを知る私たちが、どうか世界中に平和について証しを成していくことができますように導いてください。そして私たちが持とうとしているこの聖書の中から神様が私たちに語る平和のメッセージを一人一人がその場において、家庭において、職場において伝えていくことができますように導きを与えてください。この祈り、集まりました皆さん一人一人の心の中にある祈り、そして紛争の中で平和を求めておられる一人一人のその苦しみの中にある祈りとともに、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。
賛美歌420番を歌います。お差し支えのない方はお聞きください。
それではただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって弱がない私たちを招いて、勲のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。恵みと慈しみに富たもう主なる神様、御子イエス・キリストの苦難とし、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられています大きな恵みに感謝申し上げます。あなたの深い憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に良い限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わってあります。それでは分散をいたします。 これが私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの塩です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ただいまより分散いたしますけれども、真ん中に少し薄くなっているところがブドウのジュース、それから外側の少し濃くなっているのがワインとなっておりますので、よろしくお願いします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 それでは牧山元明さんに感謝の祈りを捧げていただきます。
感謝の祈りさせていただきます。こんにちは。平和聖日であります。8月は平和の月でございます。大天の父なる神は平和の神と言われております。私たちはあなたに召されておりますが、それに応える責任、リスポンシビリティがあると思います。どうぞイエスに倣って生きて、平和のために働く人とならしてください。聖餐にあたり感謝の祈り、一言でイエスキリストの御名を通して御名にお捧げします。アーメン。
それではお座りのままで賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。その間に係の方にグラスを集めていただきます。これで聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのままで賛美歌547番を歌います。
タイのワークキャンプの、派遣の祈りをしたいと思いますので、参加者の方は前に来てください。毎年派遣する側で祈るんですが、今年は私も行くのでどうしようかと思ったんですけど、まあ、3人を紹介して、そして、皆さんと共に祈りに覚えたいと思います。もうご存知かと思いますけれども、こちらから犬塚拓也さん、去年も来ました。それから渡辺慎さんも3年連続です。それから今年新しく河合裕二さん、そして私も新顔で来てまいります。4人がこの教会から派遣されてタイのワークキャンプに参ります。そして日本から総勢16名と現地のスタッフの看護師の阿部さん、それから先方から約60名の青年たち、中学生、高校生、そしてスタッフの方々と共に交流のキャンプを持ちます。ぜひ留守の間、皆さんでお祈りに覚えていただければと思います。それでは派遣の祈りを捧げたいと思います。神様、今年も3回目になりますが、御前社の主催するタイ国の青少年ワークキャンプに犬塚拓也さん、渡辺慎一さん、河合裕二さん、そして私どもがこうして派遣の祈りに覚えていただき、また共にタイでの交流をなすチャンスを与えていただきました。どうか彼の地において、ハンセン病の差別の中、苦しみの中で生きている方々のことを知り、またその子どもたち、孫たちと交流をする中で、差別に負けずに生きていくその力と勇気を私たちがいただいて持ち帰ることができますように、また日本から参ります私たちが持っている良き賜物をどうかその場で分かち合うことができますように、導きを与えてください。小さな交流の会ではあります。しかしこのことを積み重ね続けていくことで、どうか日本とタイの間に大きなあなたによる橋が渡され、そして私たちがそこを平和のために行き来していくことができますように、導きを与えてください。旅の安全をどうかあなたが守り導いてください。また先方でお迎えしてくださいますスタッフの方々の、どうか祈りがあなたによって読ませられますように導いてください。この祈りを今日集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。それでは、行ってまいりますのでよろしくお願いいたします。3人にはまた報告会の時にたくさん、土産話等を語っていただきたいと思います。以上です。報告事項、すいません、新しく来られた方がいますので、紹介させていただきたいと思います。申し訳ありませんが、立って皆さんにお顔を見せていただきますようにお願いいたします。でまず朝から、子供さんの CS の時から一緒に来てくださいました塚本真理さんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、これご家族ですか、違うかな、別々にじゃあ紹介します。有田美恵さん、またぜひお越しください。それから有田優子さん、
ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。
以上です。
修法に基づきまして黙会報告をさせていただきます。今日この礼拝の済みました後すぐに聖歌隊の練習がございます。また1時から8月定例役員会がございます。8月は聖書講座晩祷会はお休みとなりますので、どうぞお家でお祈りのうちに覚えてください。街道清掃日は11日土曜日、婦人会総年会の石田さん、伊藤さん、中野さん、牧山さんご夫妻、どうぞよろしくお願いいたします。次週主日は8月12日、10時半から聖霊降臨節第12主日の礼拝がございます。説教は関谷直人牧師の起きなさいという題です。その時は賛美歌21を用いますので、お持ちの方はご持参ください。その、礼拝後はコーヒーアワーがあります。行事予定でございますが、教会学校夏季キャンプ8月24日金曜日から25日にかけて、大阪市立琵琶湖青少年の家でイエス様につながろうと題して子どもたちのキャンプがございます。どうぞお祈りに覚えてください。また今紹介されました第国青少年ワークキャンプの報告会が8月の26日の礼拝後ございます。教区婦人会連合一日研修会は9月11日火曜日、平岡教会で行われます。9月16日17日の教会一泊収容会が同志屋琵琶湖リトリートセンターで行われます。今週まで締め切りを待ちました。ぜひ皆様ご参加くださいまして、ご一緒に有益な時間を過ごしたいと思います。お待ちしております。で、裏面に参りましてのお知らせのところで、この夏は説教、8月19日は吉田茂新学生の説教初めてです。そして26日は今井健介さんの平和の証と遠藤先生の説教となっております。どうぞ覚えてお祈りください。入門講座のご案内ですが、どうぞそのところもお読みいただきまして、ぜひその講座にもご参加くださいますようにご案内申し上げます。他のところはどうぞ各自お読みいただきますように。それでは両隣の方、前後の方とお名前の交換をなさってください。恒例のグリーティングです。それでは唱詠541番を歌いまして、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.